寺子屋たっちゃん。
桜三月春なら弥生合ってるたっちゃん。
あ、本当ですね。あ、ね、本当だよ。もう桜の季節。ね、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。まあ、今月ね、今ワールドベースボールクラシックっていうのが始まって、
WBC
ね、大リーガーが日本人の大リーガーが参加しないとか、山本浩二さんが今まで現役監督だったやつが現役じゃない監督さんがやってるとかって、まあ野球の話題が少し今月の初めあるんだけどね。これ野球ってこうサッカーと違って攻守が分かれてね、守りは守り攻めだから、それの攻守の違いっていうね、そこのサッカーとの大きな違いってそこにあって、昔の日本人的だよね。守るときは守る、打つときは打つ、攻めと守りのその気構え、心構えが違う。でもサッカーなんかと、あるいはバスケットなんかもう、あっと思ったら攻められちゃうし、あっと思ったら守ってまあそこで違うんだろうな。で、まあワールドベースボールクラシックにちなんで、以前長嶋監督の話をちょっとした、それで思い出したことがあるんで、ちょこっと触りに。長嶋さんはね、天才とみんなが言った、じゃあ天才と皆さんが言うなら天才になってやろうじゃないかっていうところで、人に見せない努力をもう一番した。で、彼が、長嶋さんのご自分がおっしゃってたよ、僕は練習という意味では9回で一番練習したと、そういう選手だって。僕は天才でも何でもない。でもっと言うなら、プロだから見せる野球を心がけた。当時ジャイアンツはショートは広岡さん、もう名監督だったよね、広岡監督っていうのね。その後監督やって、ヤクルトを弱小ヤクルトを日本一にしたりね、西武に行って西武を強くしたり、まあ、広岡さんものすごい硬い人、もうガッチンガッチンで管理する人だそうだけど、その広岡さん9回1の名ショートと言われていた。でその彼と長嶋さん三遊間を組む、本人が三塁、ね、ショートは広岡さん。でどんな難しいボールでも広岡さんは難なく処理して、もう簡単に取って簡単にアウトにしちゃうっていうプレーだった。じゃあ僕はイージーなゴロをいかに難しく取ろうかって、そんな風にどうして見せようかっていう練習をしたって、シャドーフィールディングだって。その後の、篠塚さんも同じこと言って、長嶋さんとはねシャドーフィールディングをやったってんだね。すごいよね。でね、でまあ長嶋さんはね、ボテボテのセカンドゴロね、ピッチャーが投げてワンワンっていうようなボールが、要はピッチャーの右を抜け、じゃあ左を抜けて二塁へ行く、それをねダーッと走ってってね、取ってアウトにしちゃうんだって。でね、セカンド当時土屋さんって言ったんだけどね、土屋さんがなんか変なものは横切ったと思うと、長嶋さんがサードから飛んでビャーンって投げちゃうんだって。それでその投げた後、タンタンタンタンとこう、要はその投げた後のその姿形も見せたって言うんだね。でそれが生涯で2回セカンドゴロ取って、それからピッチャー堀内っていうやつがいて、芥太郎っつってすごい気が強いやつ、山梨出身でね、これは俺と同じの試合なんだけどね、それがね堀内がビャーンと投げて、そうするとピッチャーの右側にボテボテのピッチャーゴロが飛ぶ、ドケドケドケドケって長嶋突っ込んでくるんだって。これはショーサードの見せ場だっつってね、堀内お前が取っちゃいかんっつってバーンってやるんだって。まあそんな長嶋さんが、そんな姿がもう本当に僕ら憧れちゃって、もうね僕らの年代長嶋しかないんだよね。前に言ったけど、もう超スーパースターで、その言葉が面白いね。二度言うんだよ、いろんな言葉を。例えばね、ようこそ春のスプリングキャンプにとかね、はね、机上の上にってやつ同じだよ、机の上の上だね、そんなやつと同じなんで、ワイドな広い打法だとかさ、そんな言葉をこう、それはね強調するために言うんだよね、いわゆるなんとかとかってさ。でもすごい、でもね長嶋さんね、フライ取るの見せたことないんで、あんまりね、ほわーっとサードフライがあるだろう、ほんとその後の広岡さんの後のショートは黒江って言ってね、黒江さんだったのね、黒ちゃんって言うんだけど、あ、黒ちゃんって取らねえんだってよ、はいもフライトって面白くないじゃん、こう待っててもっと取るんだけど、さっさっとこういうゴロをすごいものを拾って、ものすごい難しいようなゴロを取って投げるっていうところに格好。だからまあそんなことをやってきた長嶋さん、それが今の WBC ではね、長嶋さんにね似たその要はスタイルっつうか、なんていうかな、気が強い、うまい、素晴らしい運動神経、糸井くんっていうのがいるのね。この間日本ハムからオリックスに、ね、電撃移籍させられちゃった子、こうなんつっておかしいけど、その糸井くんはね素晴らしい、その僕は見ててね身体能力があると思うのね、オールマイティの外野手だよね。 ライトを守ってりゃセンターフライ走ってってセンターの前で取っちゃうんだから、バーンすごいよ。それからビャーン、一郎並みの強肩だよ。もうあのなんだっけ、一郎のレーザー投法ビームか、レーザービームってビャーン、同じだね。糸井もビャーンとあのホームでアウトにしちゃうんだね。糸井君もね、面白くてね、若い時にね、監督が怒ろうと思ってね、つまんねえことやったもんだから、ベンチへ帰ってきた糸井にね、その要は監督が手を挙げたんだって、原稿作れようと思って、こうやって右手をこうやって原稿作れようと思って監督が挙げたらね、その走ってきてね、糸井はね、その右手に、監督の右手にイエーイってハイタッチしたってだからね、野球もね、その人柄っていう、この人どんな人だとかね、どんなプレーしたのかっていうことにちょっと興味を人に当ててやるとね、これはもう大変な見方変わるんだよね。まあこれは全て野球に限らずだけど、サッカーでもそうだよね。心を整えてとかって、あの長谷部君なんかね、あの人柄っていうものにちょっとこう触れて、いろんなものを触れ出すと面白いね。それからまあこれ今日の本題なんだけどね、今のところあの雑談として流してもらって、さあ3月はね、昔でいう国公立試験のね、最後ね、まあ俗に言う二次試験ってやつだよね、センター試験の後のね。で昔はそのなんだ、1次グループと2次グループっていうのがあってさね、でその3月の最後まで頑張ると結構国公立受かるのさ。今でも同じなんだよ。で受験生はね、最後の最後まで諦めちゃって、諦めないでやってるとね、必ずね、待てば回路の日和ありでね、要は回路の日和ありってのは海の道って書くでしょ、回路って。回路っていうのはその要は出航するのにとてもそのいい日和が必ず来るから、その時に出てこうよって、こういう言葉じゃんね。だから待てば必ずいい時が来るよって、我慢しろって言うんだね。でもともと回路ってのはね、ちょっと調べてみるとね、甘露なんでね、甘い露なのよ、もともと。待てば甘露の日和ありなのね。これ昔の中国でね、天使がね、人生を行う、要は当時の中国の、首相、今でいうなんだ大統領とかっていう、要はその皇帝がね、人生、仁義の仁に政治、人生を行うとね、その天からね、甘い露が降ってきたって言うんだよな。でこのめでたいことが必ず起こるっていう、そういう故事があってさ、それで待てば甘露の日和ありっていうやつが、甘露ってのはもうそんなこと降ることねえってことは分かるもんだから、で回路の日和ありに変えたって言うんだね。でまあ勉強するって何、どんなことで勉強するって何っていう問題があるじゃんね。勉強ってね、これ賢者の書だとか手紙屋なんていう本を書いてる北川康史君っていう人がいるんだけどね、これ面白いね。結構この本が賢者の書、とか賢いものね、賢者の書とか手紙屋なんていうのを読むとね、結構この人も勉強って何でするのかっていうのことを考えてるんだよね。だいたい俺と同じことを考えてんだけどさ、だいたいね、大人っていうのはさ、将来のために勉強しろね、要は子供に言うじゃないか、将来のために、自分のためにって言うでしょ。自分のためじゃないんだよね、勉強っていうのは。人のために何かやれるっていうことが勉強する根底になきゃダメだよね。勉強して教養をつけるっていうことは、要は自分のためじゃなくて、その教養を人のために生かせるんだね。だからそれがとっても大切なんだよね。だからあんまり偏った勉強するとおかしなことになっちゃうんだよね。あるいは偏った勉強を押し付けられるとおかしなことになっちゃう。だから今これ日本がありか中国がありか韓国がありか知らねえけどさ、その国で、国のその歴史ってやつを極端な教え方するとね、いつまでたっても日本っていうのはね、悪い国だっていう、中国で起きた暴動だとかね、韓国でも反日だとかっていうのが起きて、まあ日本もね、そのちゃんときちっと歴史を教えてね、ダメなものはダメだったねって、ごめんなさいってやればいいのはさ、やらないもんだから、ね、まあ日本にも問題あると思うんだけど、でも勉強の仕方ってね、一つ間違うととんでもないことになっちゃう。だから勉強はあくまで人のために、その自分の知識が活かせるかっていうことが勉強する目的だよっていうことをきちっと自分で抑えなきゃダメだよね。だから人間が生きていく、っていう意味を見つけるのはね、自分は何のために存在するのかとかね、自分を自らを磨いて何かの役に立つときにね、その人生の意味っていうのが生まれるじゃんね。あ、俺でもこんなことができるんだって。前にもちょっと言ったけど、その全く引きこもりになっちゃって自分に自信がない人がね、ちょこっとした老人医療施設行ってね、介護の手助けをしました。そしたらおじいちゃんおばあちゃんが、ありがとうございます、ありがとうございますって、ありがとうって言われたことで、俺も役に立つんだって勇気が出てくる。その要は引きこもりが治ってくみたいな、そういうことってあるんだよね。だからまあ勉強ってね、なんかやらねえよりやっといた方がいいよっていうレベルだったら意味はないんだね。やっぱりきちっとして、要は人のための勉強をきちっとやる、それと想像力が イマジネーションっていうやつがクリエーションって想像へつながっていくじゃんね。ほんと想像っていうのはさ、要はなんだよ、こう設計図と完成図ってやつがきちっとできてこなきゃ、イマジネーションがクリエーションにはクリエイティブなっていうところにはつながんないんだよね。だからまあ英語の勉強なんかもね、辞書を全部覚えてからやろうってもそんなのやんなくてはあね、なことやる必要ねえんだ、ハードルの高い問題あって、どんどんどんどん挑戦すんのよ。そうやって繰り返していくと必ず分かるんだよ。でそういうことがとても受験勉強大切ね。全ての教科は人生を豊かにするために、その自分のっていうんじゃなくて人の人生を豊かにするために、それが自分に回り曲がって、情けは人のためならずだっていうことだよね。今日はまあ3月最後まで頑張りましょう。勉強はマラソンじゃないよ、マラソンじゃない、駅伝だよ勉強。前人の知恵が私に、私の知恵が後輩に、要は勉強はその要はマラソンじゃない、駅伝だ、だから頑張んだよ、後世のために、それから先人の知恵をもらうためにっていうことさ。
今日もたっちゃんのお話が、甘露甘露、
あいいね甘露甘露、懐かしい甘露甘露言ったよね、そうやって。